人ありて町は生き。1943年昭和18年9月10日に発生した鳥取地震は、当時の中央気象台が発表する揺れの階級で最大だった震度6を記録し、県庁所在地の鳥取市を中心に亡くなった人は1000人を超えるという大きな被害を出しました。しかし太平洋戦争の最中で報道も規制されるなど、後の世代に語り継がれることが少ない災害でした。橋本岩夫さん76歳は当時の新聞記事や記録を調べ直して、被災経験のある人たちにアンケート調査や聞き取りをして、市民の目線でこの戦時下の鳥取地震の記録をまとめました。そして地震から70年にあたる2013年に、その昔大地震があった鳥取地震そして湖南地域の被害と記憶という本を出版しました。その原動力になったのは、この地震で亡くなった母親への思いでした。今夜の人ありて町は生きは、現在大阪寝屋川市にお住まいの橋本岩夫さんの自宅を訪ねてお話を伺います。橋本さん、ちょうど半年前になりますけれども、去年2016年10月21日、鳥取県中部で大きな地震がありました。その時、鳥取市内ですか、揺れを感じられたのは。
鳥取市の吉岡温泉町という実家の近くです。はい、ちょうど帰省をしておりまして、その時はね、私は畑でね、草刈りをしてたんです。草刈り機を使って。そうしましたら、右に大きく体がこう、傾いたんですね、はい、突然なんか頭の病気かなと思ったんですよね、ふっとこう横の電線を見ましたらね、縄跳び、子どもたちがこう2人で大きく 縄跳びあるでしょう、ああいうようにこう左右に大きくね電線が揺らいでたもんですから、あ、これは地震だと、いうことが分かったんですよね。で、私の家は築もう65年ぐらいになるんです。家は心配だと思ってもう急いで家に帰ったんですけども、幸い何のこの被害もなくて、ほっと、したわけです、かなり大きな揺れでしたね。私初めてですわ、ああいう揺れを、体験したのは。
で、実は鳥取県はこれまでにも大きな地震に何度も見舞われている土地なんですね。
はい、そうです。遡っていきますとですね、昨年のこの中部地震、さらには2000年の鳥取県の西部地震、そして戦争中1943年昭和18年の鳥取地震、さらには江戸時代にもね、大きな地震が半年の間に2回ほどあったという記録も残ってるわけですね。
去年の鳥取県の中部の地震が一番揺れたところで震度6弱、マグニチュード 6.6 と言われていて、2000年の鳥取県西部地震がこれ最大震度6強があったんですね。
そうですね、マグニチュード 7.3 ということで、非常に大きな地震だったんですが、幸いなことに死者はなかったようですね、家屋の倒壊とは結構あったようですけどね、
で、昭和18年の地震、鳥取地震というふうにね、皆さん呼んでらっしゃいますけれども、鳥取県東部が震源の直下型地震、県庁所在地の直下で起きた地震ということで、米子気象台の記録によりますと、当時、九州佐賀県から長野県まで揺れを感じた非常に大きな地震、大阪でも震度4だった、
大阪とかですね、神戸あたりもそうだったようですね、4ぐらいあったようですね。非常に範囲が広かったというふうに言われてます。
それだけエネルギーが大きかったと、
マグニチュードは 7.2、 これは明治以降日本の地震の中で7番目というふうになるようですけども、震度は6、当時 の震度 この呼び方というのは6が最高だったんですね。烈震ということです。現在は7まで、震度7まで、0から7まであるんですけども、ね、当時は震度6、最高ということでございました。被害状況でありますけども、 まあ、これはいくつか異なる記録があるんですけれども、理科年表では死者が1083人。
当時この鳥取市の人口というのはどれぐらいだったんですか？
5万人というふうに言われております。被災のあった地域を含めますと、まあ、6万人ぐらいじゃないかなというふうに思いますけどもね。
そういったエリアの中で、1083人の方の犠牲ということは、相当これは大きな被害だった。
そうだと思いますね。それから家屋の全壊でございますけども7485棟ですね。半壊は6158棟ということになっております。地震の発生はですね、夕方の5時過ぎ5時36分ぐらいというふうになっておりますけれども、ちょうど夕食の支度をする時間でございまして、各地で火災が起こったようですね。全焼の家屋が251戸というふうに言われております。出火の箇所は十数箇所というものもあれば、まあ、59箇所という、まあ、記録もあると。
このまとめられた本を読みますと、学校などでもね、大きな被害があったということで、鳥取県立高等女学校、今の鳥取西高校、まあ、前身ですか、はいはい、ここでは寄宿舎が全壊して、はい、まあ、17人の女子生徒が亡くなったとか、あと鳥取市立高等女学校は体育館が倒壊して、中で生徒さんが亡くなるなど、はい、まだ人の活動する夕方の時間帯だったので、
そうですね、
まあ、出先でもいろいろなくなっているんですね。
学校なんかではクラブ活動をやっぱりやってたようでありましてね。まあ、私は鳥取東高等学校卒業なんですが、その東高はですね、まあ、柔道場とか一部に一部倒れたようでありますけども、その100メートルほど離れたところに鳥取工業学校というのがございまして、そこはもう全壊だったんですね。わずか100メートルぐらいでですね、大きな違いがあったというふうにまあ言われてます、
あとあれですか、仙台川の河川敷の光景が忘れられないというふうにおっしゃってる方も多いんですね。
一度の多くの人が亡くなったということで、もちろんこの棺桶も足らないと、ね、いうこともありましたし、もう火葬場もいっぱいで、とても火葬場では処理しきれないということですね。仙台河原で、ダブに伏したという、まあ、記録もありますし、それを見た人の話もありました。まあ、ガソリンが戦時中ですから、ガソリンがあまり使えないということもあって、地震で壊れた家のね、その廃材を使ってですね、まあ、何日もかかってその燃やしたと、いわゆる死臭というんでしょうかね、亡くなった人の匂いとか線香の煙とか、まあ、そういうのがいまだにね、強くこの記憶に残っているというふうに、まあ、おっしゃっている方もありましたね。
でこの昭和18年の鳥取地震、特徴としてですね、倒壊率、つまり建物が倒れた率がかなり高かったということですね。
そうですね、特に鳥取市とその周辺は大半が全半壊というふうな状況だったようですね。
ご本によると全半壊率は 80% にもなっているということ。
一つは地盤が柔らかかったということですね。鳥取市は仙台川の流域に発達した町でありまして、その中積層、まあ、砂利とか土砂のそのね、溜まったところに町ができたと、まあ、地盤が柔らかかったということですね。それから建物にも問題があったようでありまして、はい、明治以降も何回もその水害にあってるんですね。それでこう建物の土台が、まあ、腐食してる家も多かった、
傷んでた、
それから、まあ、雪国ですから、その屋根をかなり重くね、作ってたと、いうこともありました。
雪が積もっても耐えられるようになってた、
そうですね。
それで建物の倒壊した率が高かったということなわけですね。それからあとダムの決壊っていうのもあったんですね。
岩見郡岩見町というところもあるんですが、そこに岩見鉱山というのがございまして、そこのため池がですね、決壊をして、下流の集落が埋まってしまったということで、 行方不明の人がね、20数名、は
い、26人というデータ出てますね、
結局わからなかったようですね、です
か。地震は揺れや倒壊ばかり目が行きがちですけれども、そういった火災とか、ダムやため池の堤が切れて決壊、いろんなやっぱり被害の様相というのがあるんですね。
そうですね、
私も鳥取放送局で勤務した経験があるんですけれども、この昭和18年の鳥取地震、直下型の地震ですけれども、記録が残ってないんだと、実態がわからない地震なんだというのが、まあ、通説というか皆さんおっしゃってました。これにはやはり時代背景があったということなんですね。
そうですね、やはり一番大きなのは戦争中であったということで、十分な調査とこの記録が残されてなかったということですね。鳥取県がですね、1年後の9月に震災の全体像を、まあ、まとめておるんですが、名称は鳥取県震災詳誌というものなんですけども、は
い、小さいという字に雑誌の誌、まとめたという意味ですね。
そうですね、これは県の特攻課がまとめたものなんですね。
特攻ということは
警察なんですね。まあ、特攻といえば思想関係を取り締まるというところですけども、まあ、この災害というのは、まあ、防災の一環としてね、特攻が担当しておったようですね。でその震災詳細というのはですね、当時は極秘だったんですね。明らかにされなかったんです。
一般の人がそれを見ることはできなかった。
できなかったんですね。ですから、まあ、関係者しか見られないということ でこれがまあ戦後明らかになったんですけども、復刻されて、まあ、図書館に置かれるとか誰でも見られるようになったのは昭和57年というふうにまあ言われてるわけですね。ですからほとんどの人がまあ読んでおられないんじゃないかと思いますね。その他の建築学会等もその地震の当月に入って調査をしたようですけども、これも専門誌ですから一般の人はなかなかね見ることができなかったと、まあ、そういう問題と、それからマスコミ報道ですね、
はい、
当時の全国紙というのは、紙面が4ページあるいはまあ2ページということでありまして、まあ、主要な側面は戦争の記事、戦果を上げたというふうな華々しい記事とか、あるいは戦争を協力しようというふうな、まあ呼びかけの記事が多かったわけですけども、この鳥取地震の報道はですね、一般の社会面、こういう事故があったとか事件があったとか、人の動きだとか、そういう社会面に記事として、まあ、載ったということなんですね。
つまり一面を見ただけではそこにはほとんど出てなくて、めくったところに出てくると。
そうなんですね。地元の日本海新聞は社屋が全壊いたしましてね、自ら発行することができなかったと。で3日後は岡山の合同新聞というところの協力を得て、随時、まあ、報道したようです。全国紙よりもかなり詳しく、まあ、報道したようですけどもね、
昭和18年9月10日に発生した鳥取地震、その前にもですね、実は鳥取県内で地震が相次いでいたということも、まあ、当時の記録から分かってきたと。その時の報道からもすでにかなり抑制的、抑え気味の報道だったというふうに書いてらっしゃいますね、橋本さん。
そうですね、私が図書館で、新聞あるいは本を調べる中でそのことを、まあ、初めて知りました。ちょうど半年前の3月の4日と5日にですね、鳥取県の中部を中心として2回のこのマグニチュード 6.2 の大きな地震があったそうでありますけれども、
当時の昭和18年3月6日付の日本海新聞の紙面がこの橋本さんの本に転載されているんですが、見出しを見ますと、鳥取地方強震、被害は軽微の見込み、今後大したことはあるまい、これは測候所の所長団という、こういう見出しが立ってるんですね。わざわざ大したことあるまいのあるまいが大きい活字になっていたりして。
そうですね、これは連日にわたって同じような記載があるんですけども、もう今後続くことがないから安心していいということが、この行政と地震学者、そういう方たちが、まあ、かなり声を大にしてですね、言ったようですね。
でその新聞社の社員の方、役付きの社員の方が証言
されてそれが残ってると、
そうです。あの当時日本海新聞の公務局長だった福島義弘さんが自身の著書で、これはあの鳥取市市民100年史というものでありますけれども、その中に当時の状況を書いておられます。当時の特攻関係とか憲兵はですね、この地震について庶民の不安動揺を封じようとしたと。そしてこの新聞社に対しても、まあ、大きく取り扱うなと、見出しは2段までだとか言っていろいろこの規制があったようでありまして、新聞で報道、地震が報道されたのは地震から2日後なんですね。ですからその間にいろいろこのあったということがまあ伺われるわけです。でこの3月の地震は結果的に半年後に来た鳥取地震の前震だったわけですけども、和久島さんは非常にこの著書の中でですね、非常にもう残念がっておられるのは、この地震を正しく報道して、市民にこの備えをね呼びかけておれば、違った結果があったんではないかと。
つまり半年後に来る大きな地震の備えができてたかもしれない、
で、で和久島さんの娘さんはこの半年後の鳥取地震でね亡くなっておられるんですね。そういうまあ個人的なものもあって
思いもね、
思いが強かったんじゃないかと思うんですね。
この戦時下の鳥取地震、昭和18年の鳥取地震を記録に残そうということで、2013年に橋本さんは本を出版されました。このきっかけは何だったんでしょうか。
東日本大震災、今年で6年目になりますけども、発生したその7月、その年の7月に、岩手県にボランティアに行きました。大船渡市と陸前高田市で1週間ボランティアをしてまいりましたけども、本当にこの津波にさらわれた町の状況を見てもう愕然としたんですね。もうこの被災になった人たち、幸いして生き残った人たちはきっとその自分たちが受けた被災の状況をね、記録をして後世に残されるんではないかと。だから自分としてもかつての鳥取地震を、私の家も倒れたということもまあありましたので、ぜひこの住んでた地域の記録をまとめたいというふうに思ったのが、まあきっかけというんでしょうかね。それがまあ最初でしたね。
しかも鳥取地震からちょうどこれが70年という年が近づいてた時ですね。
そうですね。で、まあ、70年の節目の年に、記録を本にして出したいということを、まあ、目標にですね、まあ、いろいろ調査を始めました。やはり多くの人は忘れておりますし記録も残ってないと、いうことで、やはり記録残す値打ちがあるんではないかと。少なくとも自分が住んでた地域の記録はやっぱり記録に残して後世に伝えたいと、そういうまあ思いが強くなりましてね、まあ取り組んだわけなんですよ。
そしてもう一つ、実は橋本さんはその昭和18年の鳥取地震でお母様を亡くされたんですね。
そうなんです。私の家は、全壊をしまして、不幸にして母親が亡くなったということなんですね。まあ、その辺のことも私はまだ2歳と6ヶ月でしたから全くこう知らなかったんですね。ですからその時の状況もまあ知りたいというふうなまあ思いもまあありましたし、それもまあこの本をまとめる一つの動機だったかもわかりませんね。
実のお母様 の、 その何か面影というか写真とかあったんですか。
面影は全くないんです。で写真はね1枚ありましたけどもね、それがどれが母親かわからないですね。何人か子供が写っておる写真ですけどもね、ですから全く記憶はありません。
あのお母様がその亡くなって、その後橋本さんはどういう暮らしだったんですか。
じいさんがですね、孫の将来を考えて父親に新しいこの嫁をね、迎えるということで、私背負ってですね、新しく母親になった、育ての親になった女性のところにね、日産したようなんですよ。それでまあ我が家に嫁いで、まあ、くれたんですけども、地震からですね、間もなくその戦後なんですが、 父親が大病いたしましてね、なかなか難しい病気だったようでして、ですから地震で、まあ、家は再建したものの、まあ、それにもお金もかかりましたし、父親の治療にもお金がかかるということで、もう、まあ、わずかでしかなかったんですが、畑も人手に渡したり、あるいはその駄菓子屋のようなものをね、育ての親がやっているというような状況でしたね。ですから、まあ、子供のことですから貧困の状況っていうのはまあ分かりませんけども、まあ姉は高校には行けなくて、手に職をつけるということで、まあ、大阪にも出て行きましたし、まあ、私はその日課としては、店のですね、お手伝いがすると、まあ、そういう生活状況でしたね。治療の代わりなく、まあ、父親は、まあ、じいさんも同じ年だったんですけども、まあ、私が9歳の時に、まあ、2人とも亡くなりましたね。昭和25年ですね、亡くなりました。ですから全く、まあ、あの義理の母親の細腕一つで生活をすると、まあ、それを余儀なくされていたというのが実態ですね。私は、まあ、あの幸いして高校には、まあ、行きましてですね、まあ、大学の進学は希望してたんですよ。受験の大学も決めてましたし、将来の仕事もね、ある程度この目標を、まあ、持っていたわけですけども、その受験の1ヶ月前ですね、その1月に入ってから、その義理の母親がもうダメだわってこう言うと思うんですから、まあ、やむなく、まあ、受験も、まあ、断念をしたわけです。
この B5 版で100ページ余りのですね、この本をまとめると、写真やデータもたくさん入ってるんですが、さあこの本をまとめるためにですね、いろいろ、まあ、アプローチというか作戦を立てられたんですね。
はい、毎月10日ぐらいは、まあ、帰省しておりましたんで。
今大阪に住んでらっしゃるので、ご実家に帰っては調べようと、
鳥取帰るたびに、まあ、図書館に行って文献や資料を、まあ、探す。で、一方でそのアンケートをまず取ろうと、地域の人たちに記載をお願いしてきたということが、まあ、一つと、それから、まあ、かなり記憶のある方に集まっていただいて座談会を計画したわけです。でというのは、その文字では書けないと、口では言えても文字には書けないという人もいらっしゃいましたので、それではその思い切り喋ってもらおうということで、震災から69年目の9月に座談会を、まあ、行ったわけです。まあ、やっぱりこう地震記録、災害記録というのは、やっぱり一番大事なのは被災を受けた人たちのね、この生の声というんでしょうか、多くのこの事実をこのどれだけこの記録をしていくかということが非常にも大事だと、まあ、思うんですね。
非常に生々しい体験談というのがアンケートや座談でこう集まってきたわけですね。亀井智子さん、座談会のこれは談話ですね。
はい、私は当時女学校の2年の時でして、私はバスケット部に入っていたのですが、その日に限って練習をサボって家に帰りました。そしたら体育館が潰れ、講堂が潰れ、講堂でピアノの練習をしていた人が1人、体育館ではバスケット部員1人が犠牲になりました。それで本当に命拾いをしたという気持ちがその時はしました。この亀井さんという方は、自分はクラブ活動をサボったのに、真面目にクラブ活動をやっていた仲間が亡くなったということで、もう一生忘れられないと、まあ、今でもおっしゃってますね。
当時鳥取市内にある貯蓄銀行に勤務していた20歳の白岩滝雄さん、アンケートに答えて次のように書いてらっしゃいます。
若狭橋詰めにあった銀行の前の散髪屋の主人がバリカンを持ったまま入り口で倒れていた。向かいのお店の女の方が助けてと叫んでいて、居合わせた人や近所の人で救出した。40連隊の兵隊が出動した。倒れた家の下から助けてと言っても、兵隊は部隊行動であるのでどんどん先に行っていた。ある旅館から火の手が上がっていた。
現在は大阪市にお住まいの林康子さん、当時7歳の方の、これは手記ですね。
私は地震の時、2階の部屋の窓際で机に向かっていました。突然の地震に家が道路に崩れ落ちて全壊、倒れた家の窓から顔を出していると道行く人が手を引っ張って出してくれました。いとこのお母さんは2メートル以上もある大きな石の門柱が倒れて頭に当たり即死、私の母は同じ門柱の根元に当たり大怪我をしました。亡くなった人は図書館の前の道路のむしろの上に寝かせ、上にもむしろをかけていました。肉親を探していたのでしょうか、大勢の人がむしろをはぐって見て回っていました。
橋本さんの本の中で私が大変注目したというか初めて知ったのは、これまでに解明されてない自然現象、そういう話も出てきますね、皆さんの証言で。
発光現象、地震の前に、ね、光があるということが、言われてるんですね。
よく空がパッと明るくなったというような証言が、いろんな地震でありますね。
そうですね、この鳥取地震でも非常にたくさんの証言がありました。私の地域でも何人の人も光るのを見たということがありましたね。ですから、何かあるんかなとは思うんですが、ただ当時の天候は不安定でありまして、雷が異常に発生した時期なんです、これも気象庁に行って、記録を見ましたけども、見間違った方も多いんではないかなというふうに思いますけども、これはやはり今後解明していかれるんじゃないでしょうかね。それと私の地域に大きな池があるわけです。小山池という池がね、その池の水が大きく盛り上がったという話も聞きましたし、それからその池につながる道にですね、魚がこう打ち上げられて跳ねてたという話も聞きました。小山池というのは漢字で書きますと湖の山の池と、
大きいですよね。
大きいですね。淡水湖、池としては、日本で一番大きい、周囲16キロというふうに言われています。
面積は7平方キロというデータがあって、これは河口湖よりも面積広いですね。
小山池の水面に変化があったという証言は、何人かから寄せられています。当時20歳でした福井春夫さんという方はですね、川の水がチャッポンチャッポンとなって魚が道に上がり跳ねていたというふうに言っておられます。それからその他の証言で、これは女性の方ですが、小山池で船に乗っていたが気がついたら沖へ流されていたというのもあります。それからこれも女性ですが、母が牛の餌を小山池に狩りに行っていた最中地震になり、池の水が高く上がり恐ろしくて胸が震ったそうです。それからこれは男性ですが、地震直後小山池の水が近くの小川を逆流をしていました。10センチくらい水位が上がったと思います。池の水の変化ですから、津波かあるいはそれに近いような現象によるもんだろうというふうに、想定できますね。この辺は学者の方にね、新たな視点で研究をしてもらえればいいなというふうに思ってますね。
橋本さんの生まれ育ったその地域で、これ湖南地域、小山池の南側の地域ということで湖南地域と言われてますけれども、どの集落でどれぐらいの被害が大きかったのか、これを集落ごとに、あるいは一軒一軒ですね、辿ってらっしゃるんですが、亡くなった方もね、実にいろんな形で被害に遭われたんだっていうのが分かってますね。これ見てみますと、
100% 完全な調査とは言えないんですけども、この湖南地域は2つの村がありました。吉岡村というのと大里村、それから一部この松峰村の集落がありますけども、この湖南地域で8名の方が亡くなっているというのが分かりました。これは新たな発見 事実だったというふうに思います。はい、で倒壊した家屋は調査した範囲では43戸、全壊ですねこれは。ただ分からない地域が一部ございましたから、もう少し増える可能性はありますけども、まあ今となったらちょっと分からないかも分かりませんね。だいたい前回のお家の名前も名字も分かっております。
集落で言えばこの総六原で2人が亡くなってるんですか。
はい、1人は子供さんでありまして、いろりの火の中に体が入り込んだということで大やけどされたと。お医者さんに、吉岡のお医者さんに連れて行ったけども、お医者さんが不在、まあ、多分鳥取市市内に動員されてたと思うんですけども、はい、で、まあ、間に合わなかったと。それからもう一人は女学生でございまして、この方は鳥取市内に下宿をしておられまして、その下宿が倒壊をして亡くなったと。で集落の方が翌日迎えに行ってですね、リヤカーで遺体を持ち帰ったというふうに、まあ、聞いております。それから吉岡温泉では3名亡くなってるんですが、まあ、1人は私の母親なんですけども、あと2人はこれは田中屋という旅館のお客さんです。どうも聞くところによりますと、まあ、新婚さんがおいでだったみたいで、風呂に入ってる時にですね倒壊をして亡くなったと。で福井というところの1人亡くなっておるんですが、これも小さい子供さんで、この方は、まあ、家の倒壊で亡くなったということですね。今述べた以外で深山口というところがあるんですが、ここで2名の方が亡くなってますね。お姉ちゃんと弟さんなんです。でお姉ちゃんは、もう結婚が決まってたそうなんですけども、その地震が起きた時に弟をですね助けるために駆け出してですね、弟さんの上に覆いかぶさってそのまま2人とも亡くなったと。まあ非常に悲しい話ですけどね。
やっぱり一人一人どう亡くなったかたどっていくと、やはりその地震の瞬間の場面というのが非常にこうありありと浮かんできますね。
そうですね。
で今回のいろいろな体験談やアンケートの中からも、まあ、お母様の最後というのもある程度分かってきたということですね。
そうですね。地震当日ですね、母親は知り合いのおばあさんと家の中で、私の家の中で、話をしておったそうですけども、まあ、地震が起こりまして、慌てて外に、まあ、出ようとして、まあ、鴨居の下になったというふうに、まあ、聞いてます。でまあ、おばあさんは、まあ、無事だったようなんですけどもね、隣のおじいさんの話では慌てて飛び出さなければ助かったのにというふうに、まあ、言っておりましたけども、また別の方はですね、子供のことがね心配でそれ見に行こうとしたんではないかというふうに言う方もおられました。で私はその地震の時はですねお風呂に行ってたんですね、公衆浴場に。一番上の姉につと2番目の姉に連れられて、まあ、一緒に風呂に行っておりましてですね、災難にはまあ会わなかったんですけども、まあ、母親にすればやっぱり子供のことがまあ心配で見に行こうということが、そういう行動にね飛び出す行動になったんではないかと、まあ、母性本能によるとっさの行動ではなかったかなというふうに今思ってるんですけどもね。
本当に何メートルかの違いで命が失われるのかそうでないのかっていう境目がやっぱそこでもあったんですね。
そうですね。私もそこまでは知らなかったんですけどね、隣のおじいさんが言うのも、まあ、真実かもわからないですけども、これはやっぱり人それぞれの、まあ、運命といいましょうか、その置かれた状況による、まあ、違い、これはまあやむを得ないでしょうけどもね。
おいくつだったんです
か。34歳ですから、まあ、数えで34歳になってるんでしょうね。33歳、満33でしょうか。で地震から1週間目に亡くなったということも分かりましたけどもね。
平成になってからもですね、大きな地震や災害が続いて、まあ、親を亡くし辛い思いをしている子どもたちもたくさんいるわけですけれども、
そうですね、まあ、あの地震とかの災害によって、怪我をするとか、あるいは親を亡くするということは、もうこれは誰の身の上にもね、ありうることなんですけども、まあ、私自身も家の経済的な問題もあって、進路を一部この変更せざるを得なかった、
大学に進みたかったっていう、ね、そうですね、思いもありだったということですね。
まあ、だからといってそのこれまでの私自身の人生を悔いてるわけではなくて、地震などの被災者に対するですね、思い、まあ、支援等についての思いも、まあ、強くなりましたし、この人に優しくありたいという、まあ、気持ちも強まりましたし、忍耐強くなったように思うんですね。ですから周りの人たちがその親を亡くしたり、まあ、苦しい状況にある子どもたちを支えると同時に、まあ、子どもたちにはやはりこの、そこから立ち上がっていくというこの努力をね、粘り強くやってほしい。そうすれば他の人たちが得られないものも得られるんじゃないかなというふうに思ってますね。
それだけにその一つの災害にいろんなあのしんどさや辛さ、悲しさ、いろんな側面が一人一人にあったという、やはりそういう記録を残していくということ、これはやっぱり大切だっていうのは橋本さんのお話を伺ってて分かりましたね。この災害を記録に残すという時に、あの、まあ、いろんな思いで皆さん記録を後世に伝えたいと思われるわけですけれども、後世からこう辿っていった橋本さんとしてはどんなポイントが大切だというふうに思ってらっしゃいますか？
やはりあの記録ですね、それも携帯がありまして、文字によるこの記録、絵による記録、まあ、絵本でもまあよろしいですけども、それから口伝いによる、まあ、伝承、それを引き継いでいくということですね。それから例えば構造物で石像とかですね、ここまで津波が来たとは、ここで地盤が沈下をしたとか、そういうものも作ってね、目に見える形で残していく必要があるんじゃないかと、それも重要な記録だというふうに、特に強く思いましたね。そういうものが欠けておったと、鳥取大地震ではね、そういうふうに思っております。
また橋本さんは70年ほど経ってその災害の記録や体験を一生懸命調べられたわけですけれども、
私の場合でもちょっと遅すぎたというふうに思ってるんですね。あと20年、震災から50年の段階でね、この記録を集めておれば、もっとこう内容の濃いものができたんじゃないかと、まあ、それはちょっと残念に今思っておるんですけども、
でも裏を返せばその時点その時点で残すべきものはやっぱりあるかもしれませんね。
そうですね、新たに掘り起こされるものがあると思います。で、当時は分からなかったことが新たに分かると、まあ、今回の場合でもそれはね、いくつかありました。
とりわけその小山池という大きな池で波だった魚が跳ねてきたというあの現象は何だったのかなどは、これはちょっとこれからの研究者にぜひ託したいですね。
調べてほしいですね。
本当にあの貴重なあの体験、そして思いを今日は聞かせていただきました。どうも本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
勤務先を定年退職後にこの鳥取地震の記録を本にまとめたという橋本さん、橋本さんの話にありましたけれども、鳥取地震で亡くなった方の数1083人という記録があるということでした。これは被災地域の人口あたりで計算しますと、阪神・淡路大震災の犠牲者の8倍の数になるという、まあ、被害の集中した地震でした。自分の住んでいる地域にはどのような災害が過去にあったのか、一ありて町は生き、今夜は市民の目線で太平洋戦争さなかの昭和18年に発生した鳥取地震の記録や市民の体験をまとめた橋本巌さん76歳のお話でした。